で、これもね、いろんな方にお聞きしてるんですけれども、
はい、
本田先生が考える正しい練習、あるいは効果的な課題の与え方、
はい、
どんなふうにすればお子様がね、
はい、
まあ、やる気が出るという
か。あ、っていうのは、うん、私は大体これもざっくばらんなんですけども、今もそれこそ後期の課題が出て、ね、皆さんにね、学生さんにやってもらってるところですけど、私はとにかく課題が出たらそれ、課題のもの全部聞いてください。で、これやりたいと思ったらそれやってくださって構わないから、うん、じゃあ夏休み中にそれ見といてくださいっていうことがほとんどです。だから、ご本人が好きにならないとやっぱり上手くならないので、とにかく好きな曲。だから、例えばすごい小さいお子さんでも、次のなんかコンクールとかっていう時に、いくつか弾いてみて、これどれが気に入ったなんていうふうに聞いてみると、男の子はタランテラとかいう場合が多かったりするので、
うん、
っていうふうにやったりすることが多いので、まずはその本人に聞いてもらう。で、これが実はピアノ教育にすごく足りないんですよ。
はい、
だから、例えばバッハのイタリアンコンチェルトなんて、私も小学生の時にやりましたけど、たくさんやってるわけですけども、あれが例えばビバルディのコンチェルトグロッソから来てるっていう人、ほとんどの人が知らなくて、バッハというのは、要するに、私はどこまで遡るかというと、コンチェルトグロッソという当時、まあ、式でも調和の幻想でも全部そうありますし、バッハなんかそれが好きすぎて、調和の幻想である4台の、まあ、10番ですね、4台のバイオリンのコンチェルト、そのまま丸って4台のピアノのコンチェルトに超を変えて編曲してるってことは、やってるぐらいそのコンチェルトグロッソが好きで、そのコンチェルトグロッソってのはどういうことかっていうと、ソリストが複数いると。今、ピアノ科の人の競争曲って言って、ソリストが複数いるって考えほとんどいません。みんなメンデルスゾーンのピアノコンチェルトとかチェコフスキーのピアノコンチェルトみたいなソリストは一人と思っちゃってるんですけども、実は大人数だったと。じゃあ、うん、なんでベネチアでビバルディが活躍した時代はソリストが複数いたんだと思うっていうふうに聞くと、これみんな結構考え込むんですけども、それはなぜか、
うん、
当然です、演奏家がいなかったんで、みんな作曲家とかそうアマチュアがやってたんだから上手い人がいなかったんですよ。要するに下手だったから集団でやるしかなかったわけです。で、中に先生であるビバルディ先生も入ってもらって、若干上手い人はじゃあソロのトップをやってくださいと。でも上手いお弟子さんが2人3人と。それで、じゃあ、例えば指揮とか、まあ指揮は聞いたことあることを言うんですけど、例えば調和の霊感とか聞いてください。そうすると、バッハが一人でやろうとしたイタリア協奏曲。私もね、疑問で、なんで一人で弾くのに協奏曲と思ったんですけども、あれ、まさにイタリアのコンチェルトグラスのスタイルを2段鍵盤のチェンバロでやろうとしたってことがある。全然自分が勉強してる時の先生は教えてくれなかったんですよ。私は今そこまで遡って、まずビバルディを聞いてごらん。特にその調和の霊感と、バッハの4台のピアノのためのコンチェルトを聞くと、そのコンチェルトグラスの面白いスタイルってのすごくわかる。で、に行ってる方には最近ちょっとそれがね、少子化で弦楽器の人数が減ってるんですごく問題なんですけども、絶対に弦楽器と遊びでいろいろやってくださいっていうふうに言うんです。で、私なんかも芸大時代にその4芸祭っていうところで、なんとビオラ科全員と、7人いたかな、芸大ちっちゃいので、7人全員とそれこそ調和の霊感やったんですよ。私が通奏低音で、
はい、
それでやってみて、なんて面白い音楽ってね、初めてイタリアンコンチェルトの面白さが分かったんです。一人でその複数のソリストがいるコンチェルトグロッソのスタイルをやるということが、
うん、
で、そういうのが足りないからイタリアンコンチェルト、私もそうですけど、なんか嫌だな、一人でなんか複雑な組で左で難しいしみたいな話になっちゃうんですけども、バッハがその時、彼は貧乏だったからドイツのチューリンゲンから出ることができなくて、ハイドンみたいな、じゃなくてヘンデルみたいにイタリアも行けなかったし、イギリスにもまして行けなかった、本当に貧乏でブクステフーデに会いに行くのに300キロ歩いたって人なのに、でも楽譜を取り寄せて、なんてビバルディが素晴らしいんだと、コンチェルトグロッソってこういうイタリアで流行ってるスタイルってすごいいいじゃないかって思って、ライプチヒで暇ができた時に、じゃあ一人でコンチェルトやってみようって書いたイタリアンコンチェルトのその思い入れたるやものすごいものがあるわけですから、で、しかも同時に書いてるのはフランス風情曲ですから、やっぱり舞曲を書いてるわけですね。だから、その、いけないんだけど、この音楽をものにしたいって、バッハの情熱を共有してくれたら絶対上手くなりますよって言ったら、大人の人なんかめちゃくちゃ感激して、わかりました、これ難しい曲だと思ってたんだけど、ちょっとベネチアで飛びますみたいな話になるわけですよ。そうなんです。だから、私はこういう幅広い、だから脱線先生って言ってるんですけど、脱線で、そのピアノ以外のものというか、当時のそういうスタイルとかっていうものも幅広く聴いていただくと、当然ピアノが楽しくなるっていう要素が、こんだけ転がってるのに、
うん、
日本のピアノ教育っていうのはそういうのをないがしろにしてきた。これはしょうがないです。やっぱりその向こうからお酒私の、なんていうかね、お雇い外国人でやっちゃって、そこまで特にオーケストラが遅れてたんですよ。今や日本は東京だけで6つ以上もプロオーケストラがあるというすごいことになってるから、それを活かすべきなのに、音大でも室内楽といってもせいぜい取りぐらいまでしかやらない、そうじゃなくて、例えばコンチェルトグラスと通奏低音をピアノでやってみってなると、チフクかチェンバルやるよりも絶対にバッハの役に立つんです、これは。っていうことをやれればということを言っていて、だからダメな場合は私が一人で弾いて、またはこの前も、東京都立総合芸術高校で公開レッスンでオーディオ持ち込んで、これ聞いてくださいってやったんですけどっていうことをやっていただくと、その音楽の世界が広がるので、また元の話になりますけど、ピアノはいろいろなものを弾かなきゃいけない、だけど向こうにある音楽は俺はベネチアを弾くんだっていうふうに思っていただくと、絶対いいバッハが弾けるからっていうことを申し上げたりしてるので、どんな場合にもそうです、幅広く聞いてくださいっていうことを申し上げてる場合が多いです。
なるほどね、はい。